お願いします。
お願いします。
今日は第3章の98ページ、前置式の区別とボンプの前置式の、そう、前置式の区別からボンプの前置式の実装までをやります。サマリーのどこだったかなというのを一応確認しておきました。赤字のところです。円は尊き前置式のところで、第3章の中での、評議、ダーナです。その中では、区別と区別された個別の実装というところを章が書きます。で、レジュメの注釈なんですけれども、黒字は本文と英文と私の意見などを書いてます。私の意見については社体で書いています。青いところは調べたところです。で、本日はここからというところに入ります。P98 ページの前置式の区別。前置式の区別は4つ。1、音符の前置式と2、大地に従する菩薩の前置式と3、仏の変化心の前置式と4、受容心の前置式です。というところで、もういきなりよくわからなかったんですが、調べたところ、青字のところを見てください。音符、ただの人。普通の一般の人、当たり前の人。というようなことで、これは、石田水丸先生の例文仏教語大辞典の訳から調べています。で、あとすいません。途中で出てくるんですけれども、野田先生の作ってくださった用語集とか、どうしても見つからなくて、ウィキペディアなども使用して調べています。その都度、何で調べたかというのを、載せてますので参考にしていただければと思います。大地に従する菩薩というのもよくわからなかったんですが、英訳の方で、フーハズ・アテインド・サートン・ブフミズっていうんですかね。でこのブフミとかっていうのが、どうやら仏の十字のことらしいということがなんとなくわかり、これは一定の地を達成している菩薩というような意味なんだろうかと思いました。で、次に仏の変化心。英訳の方でニルマーナカーヤとなってまして、これを調べると、王人、ということで、世の人を救うために、その気候に応じた主人の姿をとって現れた仏のこと、と石田先生の辞書では書いてありますが、用語集の方がだいぶわかりやすくて、ブッダが肉体を持たれた時の身体、色身とも言う、ということです。受容心というのもだいぶわかりにくかったんですけれども、悟りを開いてうんぬんということが、石田先生の辞書には書いてあるんですが、英文の方の三宝がカーヤは、法人という意味で、仏の三心の一つ、菩薩であった時に願いを立て、修行の成就によって、その報いとして得た法、仏心を言う。例えば、阿弥陀仏と石田先生の辞書にはありました。でこの阿弥陀様は発心なのではとちょっと思ったんですけれども、これちょっとよくわかりませんでした。修行の信仰に応じて仏が姿を表せる時の身体というのが、用語集の、での、意味になります。でちなみに、発心はダルマカーヤで、真理の理体を言う、真理そのもの、永遠の理法としての仏、と石田先生の辞書にはあり、用語集には、仏の発心、法人、王人の三種の身体のうち、永遠の身体というふうにありました。真理とか理体というのもわからなかったので、辞書を引いて調べています。一切の、真理というのは一切のもののありのままの姿とか、永遠不変の真理とか、野田先生の方では、煩悩も分別を離れたありのままの姿とあって、理体は万有の本体ということで、だからよくだんだんわからなくなってきたんですけど、この仏の三心については、第20章の、小等各社、完全なブッダのところで学ぶということなので、あまり深く掘り下げなくてもいいかなと思って、なんとなくのところでまとめると、車体で書いてあるところなんですけれども、1が、 ボンプの前知識、前知識というのが一般の人である前知識で、すなわち人間のラマのことかなと思いました。我らがドルジン・リンポチェのことなんだろうか。点点点。2番が、大地に従する菩薩の前知識というのは、一定の地を達成している菩薩の前知識ということで、いや、これもドルジン・リンポチェのことかとなり、3番の仏の変化心の前知識というのは、これは王人のことで、王人の前知識で、これはガルチン・リンポチェのことかなとか、で、4番の法人の前知識は、正気次第、あ、すいません。4番が受容心の前知識ということで、意味を考えると法人の前知識のことで、正気次第で現れる観音菩薩や多羅菩薩は、これのことかななどと思って当てはめて考えてみたのですが、読み進めていると、また違っているようで、もうなんだかよくわからなくなりました。ここまでで何かお話あるでしょうか。
いや、ご苦労様でございます。どっから行ったらいいのかな。はいはい。ですね、ボンブの前知識というのは、後でボンブの前知識の本文読んでもらうと分かるんだけど、はい、全く普通の人というわけではないんですよね。
はいはいはい。
なんかいくつか条件がついて、どういうふうにリンポチェは、大地に住する菩薩かもしれんし、
はい、
まあ、まあそのどっちかです、大地っていうのは、はい、地面のことではなくてですね、おっしゃる通り、はい、ブーミっていうのは菩薩の十地です。初地から十地まであって、はい、まあ発心をすると初地で、そこから最終的に悟りが開ける寸前で十地なんですけど、はい、そのうちのその上の方ね、
はい、
上の方が大地ですね、大きな地。
ああ、上の方が大地なんです
か。そう。
大地の大の意味もわからなかった。
はい。だから、はい、はい、大きなブーミーに従するです。はい。で、お坊様方がどっちか言うと、まあ、一応、僕はですね、大地に従する菩薩だと思ってお付き合いさせていただいております。
はい、
はい、それから仏の変化心、仏の変化心っていうのは我々の地球ではですね、お釈迦様がおられて、お釈迦様がおられなくなってから現在はね、おられないんですよ。
なるほど。
うん、でこの次、弥勒菩薩様が弥勒仏様になられたら、またその変化心の、仏が来られるので、その時におられるんです。
はい、
はい。それから受容心の前知識はですね、はい、まあ観音様とか田原さんもそうなんでしょうけどね、昔の聖者たちは、例えば、サンガの無著っていう人がおられて、その人なんかは文殊菩薩様と瞑想の中でお会いをして、いろいろ質問して文殊様に教えてもらってるんです。ツォンカッパ大師とかね、もう文殊様に教えてもらっていて、そんな時にその受容心の前知識って言うんだと思います。
はい、はい、やっぱりで、はい、瞑想の中でお会いできる、
うん、うん、そうですね、きっとそうだと思います。深いこう精神集中の中で、こう目の前に現れて質問したら答えてくださる方だと思います。
はい。
それからあと細かいことでは、阿弥陀様が発心かというのはですね、うちの牛では発心なんです。で、石田先生のところは浄土真宗、あの方浄土真宗なので、浄土真宗では、ね、法人なんですよ。
あ、そういう違い
な、うん、だから宗派によってね、解釈の違いがあって、だいたい日本仏教では発心は大日如来様だけで、それであとはみんな法人だと、薬師如来とか阿弥陀如来とかも全部法人だってこう考えるんです。でチベット仏教では、はい、その都度違うんです。宗派によって違うし、それから成就法によって違うけど、今度やります阿弥陀様の法要では阿弥陀仏は発心だってことになってるんです。
はい
はいはい、
は はい。
あとは、はいはい、そこに書いてある通りなんでしょうね。リタイのどこに出てきたんやろ。
あ、リタイというのは。
本文出てるんだよね。
本文に出てない。はい、
はいはいはい。珍しい用語やな、はい。はい、
石田先生の辞書の中に。
ああ、そうそう、はい、はいはい。理体なんていうのは、あまりチベット仏教らしくない言葉でね、ああ、そうなんやと思って、どっから出てきたんか。それから、方針はですね、これもまあ、ここに書いてある程度のことなんですけどね、はい、その、欲しいのは、まあ、その言葉を超えておりますので、こうですって定義できないんですけど、まあ、仏の、宇宙に遍満する仏の本体です。はい、
はい、
他の方ありがとう、なんかよろしいですか。
はい、はい、では
内容です。
はい、はい、いいでしょうか。はい、はい、ちょっととっとと進みたいと思います。
はい、はい、
はい。事故の、次に行きます。事故の状態に適応して全知識に信言する仕方。それらもまた事故の状態に適応します。事故が諸行者の時に、仏と大地に従する菩薩に信言する能力はないので、凡夫の全知識に信言するのです。事故が五生をほとんど清めたなら、大地に従する菩薩の全知識に信言することが可能です。事故が四領道の大以下に従しているなら、仏の蓮華心の全知識ですね、これすいません、に信言することが可能です。自己が大地に従しているなら、受容心の全知識に信言することが可能です。ああ、ややこしい。はい、資料道というのが分からなかったんですが、資料道というのは資料地とか資料意と同じことだというのが、これ、リキダルマで出てきました。で、資料意で、石田先生の辞書で調べると、法曹宗で菩薩の修行会を5つに分けたその最初の意、仏の悟りを得る糧となる種々の福徳や知恵を集める意というようなで書いてありました。で、この資料道については、第18章、道の設定で学びますので、これも詳しく突っ込みません。で、次のページに行って、要約すると、要するに、信言の仕方は事故の状態によると、事故が商業者の時には上位の菩薩に信言できないので、人間のラマに信言をします。事故が五生ほぼ清めたなら、上位の、知能に達している菩薩の全知識に信言できる。事故が資料道を達成しているなら、王人の全知識に信言できる。事故が菩薩の十知の段階にいるなら、法人の全知識に信言できます。というようなことなのだろうかと思いました。で、ということはどう考えても私が信言できるのは人間の姿をしていらっしゃるラマのみなので、上位の全知識に信言できそうにないですね、ということなんですが、ここまででいかがでしょうか。
はいはい。一応ね、その18章、テキストそばにあれば18章をちょっと見ていただいて、
はい、
五道の名前だけ今覚えておきましょうよ。
これ
覚えておくのが便利なんです。最初僕らが今いるのが資料道で、とにかくその資料をね、福徳資料と知恵資料を、ね、一生懸命集めている段階です。それからその次が華行道で、ちょっとまあ、資料を一応福徳資料と知恵資料が、ね、集まってけれども、まだそのお悟りに最初のお悟りに達してないので、それでより深いこうだんだん、温度を上げていくという例えがされているけども、だんだんとこう、より深まっていくという段階ですね。それから剣道っていう、剣道っていうのはその分かったと、一応その最初の悟りが、ね、やってくると剣道なんです。でここから、菩薩なんですね。この剣道まで行くと菩薩の処置最初の、位になります。それから修道っていうのが、菩薩の第2地から第9地まで、第9地、9番目まで、 ずっとその深めていく段階で、最後その苦行道っていう、菩薩の大十地、まあ悟って仏になるかな、それともその無住所涅槃で、修行を救うかなというのが、決められる最後の境地まであると。だから資料道、家業道、剣道、修道、それから苦行道って名前だけですね、覚えておいていただいて、我々は現在資料道で、目安としてはいつ資料道が終わるかいうと、10万回の五体統治と10万回の百字真言と、10万回のあれとこれとが終わると終わります。はい、ご苦労様です。頑張ってください。いいでしょうか。
ありがとうございます。そうか、うん、はい。
それで、これ資料道分かりましたね。それでその資料道にいると、まだ目が煩悩でいっぱい曇っていますので、本物のその菩薩様が目の前にいても普通のおっちゃんに見えるんですよ。だからガルチェン・リンポジェとお会いしようがですね、ダライ・ラマ・ホーとお会いしようがですね、なんか魚屋のおっちゃん、八百屋のおっちゃんに見えるんですよ、僕らの目が曇っているから。だからその僕たちがお会いできるのは凡夫の全知識なんだけど、まあその菩薩たちはですね、我々の修行の状態に合わせて凡夫の姿を表してくださるので、それでその、ああ、魚のおっちゃんやなとか思ってしまうんですが、実は違うんだと思います。はい、きっとね、いいでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、はい、他なんかありますか。終わらない気がしてきた。
いや、大丈夫でしょう。はい、
大丈夫でしょうか。うん、
はい、じゃあ次行きましょう。
はい、じゃあ次行きます。はい、そのように4つのうち、自己にとって恩はどれが大きいかは、私たちは業と煩悩の暗闇の家にいるとき、上の全知識たちに真言することにより、お顔を見ることほどもないことから、凡夫の全知識と出会うことにより、彼のお言葉の灯火が道の光明となって、上の全知識たちと出会うでしょう。よって最初の恩が大きいのは凡夫の全知識です。ということで、まあ、ここはそのままの意味かなと思います。
そうですね。
はい。なので、私たちにとって一番大事なのはここかしらと、今日のところはここが大事と思って読んでました。
そうですか、はい。
はい、はい、じゃあ次に行っていいでしょうか。
はい、どうぞ。
はい、全知識の自相、その4人の全知識の自相を説明するなら、ブッダの全知識の自相ところで、ブッダは煩悩症、諸知症、二種類の症を断じたので、断の円満なものです。如実、あるがままと、如量、ある限りを知る、二種類の知があるので、知の円満なものです。と、まして、煩悩症、諸知症は復讐になりますね。合わせて二章ということで、読んでおいていただければと思います。で、まあ、断は断ち切ること。まあ、如実、知るや分別を、超えたありのままの真実の姿、真如。如量は、如量知とかっていうようなことでしかちょっと見つからなかったんですけど、具体的な現象や相対的な経験などに関する知恵、音知ですかね、方便知などともということで、はい。まあ、要するに、悟りの境地にいらっしゃるということかな。と思ったんですけど、ブッダの全知識というのは、結局、王人、お釈迦様のことなんだろうかと思いながら読んでいたのですが、どうでしょうか。助けてください。
そうだと思います。
はい、あ、それでいいんでしょうか。
はい。そう思います。はい。
はい。ここはこれでよろしいでしょうか。何か。他の方ありますか。
あやこさん、あやこさん、ハローハロー。
はいはいはい。
ミラレパ大師はブッダなんでしょうか。
いや、違うんじゃないですか。
そうなんだ。
どうしてですか。
いや、お悟りを開いたってあちこちに書いてあるから。 でもあれは剣道、剣道、修道、大十地まで行かれたんですね、きっとね。不行道まで。で
も悟りを開いたって書いてありますかね。
なんか書いてないんや。
よくわかんない、うん、あのシッディですよね、まあ、シッディっていうのか、
シッディなんで成就されたんだ。
成就されたんですね、うん、
はいはい、わかりました。なブッダじゃないんですね。ブッダはあの一応、この世界、我々の縁舞台、では、お釈迦様がおられて、その次は弥勒様がおられて、お釈迦様の前には過去七仏って言って、あの7人の仏様がお釈迦様以前にもおられたということになっています。はい、でした。次行っていいですか。
はい、はい、いいでしょうか。はい、では次に行きます。あ、すいません、ちょっとここ結局ブッダの全知識の思想っていうのは、この3番目の仏の変化心の全知識のことを言っているということです
ね。そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。
表現が微妙に違うぞと突っ込みたかったんですけど。
はい、はい。そうですね。前のね、まとめのところは陰文なんですよ。うん、だから陰文だから、はい、その字数合わせるためにね、ああいうふうに書いてあったので、今のところ3文ですから、今のところ信用しといていいと思うんですけど。
わかりました。
はい。
はい。ありがとうございます。はい。はい、では、第一に重つる全、菩薩の全知識の思想に行きます。第一に重する諸菩薩にもまた、第一、漢喜寺から第十、法雲寺までの段と地が適宜あるのです。特にまた、第八、不動地以上に重する菩薩は、他者を摂取する、十の自在を得たのです。すなわち、寿命への自在、同じく心への自在、死具への自在、業への自在、生、生への自在、生界への自在、生願への自在、身辺かな、への自在、知恵への自在、法への自在です。ということで、摂取が、というのは、仏が修行を収め取って救うこと、というふうに辞書にありました。ちなみに三省堂の大辞林だと、特に阿弥陀仏が慈悲の力によって修行を受け入れて救うことというふうに書いてありました。で、十地、先ほどから出てきている十地については、第19章の知の設定で学ぶんですけれども、ここは参考までに、すいません、ちょっとお着をしてウィキペディアから取ってきています。もうここは、詳しくは読んでおいていただければと思うんですが、10番目が法雲寺。で、9番目が禅僧寺。禅僧寺。8番目が不動寺で、で、これ以上だと、うにゃら、うんちゃらかんたらというふうに書いてあるんですが、7番目が音行寺。6番目が厳禅寺。5番目が南昌寺。4番目が円光寺。3番目が八光寺。2番目が陸寺、1番目が漢喜寺ですかね。はい。だけど、円光寺はなんかちょっと違う言い方もしてたような気がするんですが、まあ、そんな感じです。で、そのうち、寿命への自在はと、この、不動地以上に重する菩薩が他者を摂取する十の自在の、この十の自在の説明に入るんですけれども、1、寿命への自在は、欲する限り重することが可能です。これはまあ、そのまんまの意味かな、ということですと思いました。2番目が、心への自在は、自己が欲する通りに、当時に入場することが可能です。当時は、青字のところに見ていただきたいんですけど、心の平等で安定し、一つの対象に向かって集中すること。三枚とも。入場は心を統一した禅定の境に入ること。無我の境に入ること。ということで、まあ、自己が欲する通りに、こう、深い瞑想状態に入れるというような意味なんだろうかな、と思いました。3番、死具への自在は、鵜城たちに対して無量の死具の宝の雨を降らせることが可能です。死具というのは、日頃使用する道具、資材用具の類ということなんですけど、まあ、 手錠が必要なものを、シャワーのように降らすことができるということでしょうかというところです。4番、合への自在は、これもちょっとわからなかったんですが、あ、すいません、読みますね。来世より後の他の他の界と地の種と生協と状況において経験するであろう諸情の業を他に他において結合することが可能です。英訳を読んでもなんだかすっきり意味がわからず、未来のカルマを他の他の性に持っていくことができるということなのかなというところです。はい。で、5番目が、性の自在は、性侶にして重して全く損なわれないままに、属界に生まれることが可能ですし、そこに生まれてからもまたその過失でもって怪我されないのです。これは、瞑想状態のままで属界に生まれ、そこに生きていても煩悩にまみれることがないというような意味なんだろうかと。例えば、ガルチェン・リンポチェとかはそういうことなのかなと思いました。6、消化への自在は、血などを水だと深海した時も変えることが可能です。でもよく意味がわからなくて、英文の方のインテンションというのを意図とか意思とやすると、神通力的な超能力的な話なんだろうか、よくわかりませんでした。7番目、聖願への自在は、欲する通りに自他の利益を円満にする聖願を立てるし、それが現世しているのです。これはまあ、はい、そのまんまでいいかなと思います。で、8番目、身辺への自在は、右上を意欲させるために無料の神通変化を示すことが可能です。これでは まさしく神通力の話をしているのかなと思いました。9番目、知恵への自在は、法と義と五尺と弁才を苦行させて知っているのです。苦行というのは、最上であること、究極であること、極めること。弁才は物事をよく理解する能力、または表現の能力ということで、まあ、はい、法と義を究極に、知っている。はい。五尺と弁才にも優れている。究極に優れているというようなことかな。法への自在は、適宜にどれほどに一切の無常に対して、それぞれ他の名と語と字の集まりにより、法、教などの法を確立してから、同時に一つの言葉により、個々の言語と合わさった心を全く満足させることが可能です。これもよく意味がわからず、英文の方もなんだかすっきりわからず、要するに、それぞれ右上の考えと理解の違いに応じつつ、在上、症状、共通上、法輪、天時、たまえかし、ということかしら、と思いました。
ここまででございます。大変ですね。
はい。
はい、最初、十字はですね、19章かな、出てくるんですけど、はい、覚えとくのは、今覚えておくのは、まあ、漢字字は、第一字は、その、先ほど言いましたように、剣道が終わって、まあ、僕らのその、五体統治十万回などが終わったら、資料道が終わって、それから修道っていう、山ごもり3年3ヶ月とかいうのをやったりしてですね、じゃあ、そうやったんやーというのが起こると、この漢字字なんですね。素晴らしいっていうから。それから次ね、六字、第六字。厳然寺、まあ、名前まで覚えない第六地って大事やでって、いろんな人が書いてるんですよ。いうのは不退転、ここまで来ればね、ずるずると逆戻りして非仏教徒になるとか、その戒律破って変なことするとかいうことがなくなるんだと。だから一応ね、第一次目標は漢義寺で、第二次目標は厳然寺なんです。第六地なんですよ。で、第六地になったら、あとは、まあ、元戻らないから大変安全だ。で、元戻るのがですね、昔の仏教徒の、大変大きな恐怖心だったんです。せっかくここまで来たけど、また元の凡夫に戻ったらどうしようって、それで一応厳然寺目指して頑張るんですね。で、不動寺っていうと、 もう先ほどずらずら並んでおりましたあの素晴らしい、超能力が一式出揃いますので、いかにもその菩薩らしくなった境地 でそれだけ覚えておく。その1と6と8ねそしたらだいたい見当がつきます。今どの辺の話してるのかなって、菩薩って書いてあるけどどんな菩薩かなっていうのが分かりますね。それから順番に、寿命への自在というのはチベットのラマ様方みんなそうなんですけど、最後ね死のうって決めて死なれるんです。僕らはそんなつもりないのに、死んじゃったりするんですけど、まあぼちぼちも体も古びたしこの辺で終わりにしよう言って、亡くなられます。だから僕たちがそんなこと言わんともうちょっといてください言って長寿のお祈りをいつもラマ様に会うとやるんですね。僕らは強欲ですから、ちょっとでもガルジェン・リンポチに来ててもらいたいので、こう少女の祈りシャプテンっていうのをやると、そうするとじゃあしゃあないなって主将が言うならもうちょっと生きてようかってこう思われるんですよ。で僕らがサボるとその寿命への自在がありますので、もういい加減やめようとこう思われるんです。はい、それこれはいいでしょうか。それでは
い
はいはい、それから心への自在、僕らの瞑想に入るってもね、僕なんかいつも文句言ってて、今日は体調が悪いとか、今日は気圧が低いとか、今日は雨降ってるとか、一個も瞑想に入られへんというようなことがなくなって、雨降ってようが雷鳴ってようが寝不足であろうが瞑想に入れるということで、これはいいですね。誠にありがたいことだと思います。はい、でもそこ行くまでに第8まで行かんとあかんってのは遠いですね。それから死後への自在というのは、これはなんかよう分かりませんけど、主情の必要に応じていろんなものを作るという一つの神話があるので、これはあんまり気にせんとこうと思います。で、業への自在はですね、生まれ変わる場所とか、それからその時とか、ところとか、生まれ変わる種類の主情とかを死ぬ前に決められるんです。だから、この次は、チベットを生まれるとやばいから、チベットはやめてインドに生まれようとか、それからチベット人でない方がいいから、白人に生まれようとか、そういうことをですねご本人がお決めになることができる。これは豪栄の時代なんですね。
はい、
それから松栄の時代は菩薩の姿のままで、菩薩の心のままで、例えば地獄だとかガキだとか畜生へでも生まれることができるし、我々の属性に生まれてもいかにも普通の人間のように思いながら、内面は完全に、菩薩の、心で折れるということだと思います。それから生涯への自在はですね、その意志の力、本当に、水だと思うものを土地だと思ったり火だと思ったりする力があるんでしょう。分かりません、これも。それから誓願への自在、これはですね、菩薩っていうのは結局こう英語でアスピレーションって書いてあるけど、ある願いを立てるんですね。その菩薩によって立てる願いは違います。阿弥陀仏は、極楽浄土という世界を作ろうという願いを立てられ、それからそこへ来たいと願う主生を迎え取ろうという願いを立てられたんです。他の菩薩は他の願いを立てられます。でその願いを立ててそれを実行する力があるということ。だから人兵の自在はですね、これはまあ密教的なことなんでしょうね。病気治すとか、そういうことだと思います。だから知恵の自在はこれもここに書いてある通りですけど、一体今ここで何を言ってあげるのが一番いいのかなとか、あ違うわ、知恵の自在はですね、どんな質問が来てもその質問した主張の能力に応じて適切に答えられる。その法について質問が来たときに、それはこういうことですよって、同時にリンポチがこの知恵の自在を大変、見事に発揮をされていて、感動したんですけど、それから法縁の自在は、相手見ながらね、その今回の春の、 ドルジン・リンポチェの法会だと、まあその仏教を学びたいっていう動機の強い人たちが来てるわけじゃないですか。でそういう時にはそういう話をなさるし、ダライ・ラマ法王なんかはあの仏教とあんまりあの縁のない人たちに対してご法話をなさるんですね。そうするとその世界平和だとか、あるいはその人類の和だとかいうことについてお話をなさります。だから僕らの、あの陸軍法王は去年シンガポールへ来られて自然保護の話をなさいました。あの仏教徒としてどうやってその自然を保護しながら暮らしていけばいい、それもあの仏教そのものじゃないんですよね。だからあの来られた聴衆の、願いとか、その人たちが少しでも良い生活、その仏教的に良い生活ができるために、経典じゃないことでも必要があればおっしゃるというようなことだと思います。よろしいでしょうか。
ありがとうございました。
すいません、中村です。
はいはい。
6番の紹介というのは、あの、正下じゃないでしょうか。回答の回の。
これ字間違ってるのかな。
あ、字間違えてます。失礼しました。あ、そうですね。あの、理解の回の。
はい。
はい。
ありがとうございます。
他ありますか。6番とかね、8番とかよう分からんのです。あのそれはの説明している人が悪いんじゃなくて、読んでる私が悪いんです。はい。あのそのうちもう少し先へ進みますと、こう境地が進みますと、あこのことやねってこう分かる時が来るだろうと思うんですが、次行かれていいでしょうか。はい、
はいはい、ありがとうございます。では凡夫の全知識に行きます。凡夫の全知識の自相もまた1、8つの功徳を備えているもの、2、または4つを備えているもの、3、または2つを備えているものとありまして、そのうち第1、8つの功徳を備えているものは、菩薩寺の不要真言無量本に、そのうち8種類を備えているなら、菩薩の全知識の一切相が完成したものであると知るべきです。8つは何かというと、1、菩薩会を備えていること。2、菩薩像を多く聞いていること。3、聖徳を備えていること。4、憐れみを備えていること。5、無為を備えていること。6、忍を備えていること。7、心が全く厭わない。8、五のなすべきことを備えていることです。すいません、ここ五色です。五のなすべきことを備えていることです。と説かれています。まず、菩薩地の苦行信号無料本とは、お経のことかなと思うんですけど、ちょっと注釈見たんですがよくわかりませんでした。
はい、はい。
で、はい。はい。
ゆがし寺論っていう、論書があるんです。そのゆがし寺論の中の菩薩寺っていう章かな、大きな章ですけど、の中のその、供養真言無量本という説です。はい。ゆがし寺論は、ゆがって難しいですけど、ようがね、あの詩は、お師匠様の詩で、地は地面の地で、論は論。ゆがし寺論はあの有識派の、文献で多分100巻ぐらいあるんですよ。100巻ぐらいあって巨大な文献なんですが、多分ね、100年か200年かかかって書かれてると思うんです。あの、仏教学者の研究によると、最初書かれ始めてから代々お師匠様から弟子へ、お師匠様から弟子へ書き継いで、で、まあ、200年ぐらいして全体が出来上がったかなというような巨大な本です。で、昔ちょっとここでもお話したんですが、玄奘三蔵法師がその湯河寺論の翻訳の第一章を読まれて、一章だけ翻訳あったんですけど、残り読みたくてですね、インドまであの3年もかかって旅をされて、それで残りの章を見つけて、持って帰られたという、あの大変尊い、論書です。はい、以上。
はい、ありがとうございます。はい。でそこからそこに書いてあるということですよね。で、それが8つあるんですけれども、菩薩会というのは、 台上の菩薩が従事する会で、菩薩としての自覚を持って従事するもので、四悪、善、修善、利他の三つの面を持つ三種上界の性格を、性格これ字が違う気がするな、を備える。菩薩像、菩薩のために説かれた教え、台上の菩薩の教え、にゃうにゃと続き、すいません、もう、はしょっちゃお、読んでください。で、無意というところが、仏の場合と菩薩の場合とありまして、多分菩薩の場合でいいと思うんですけども、聞いた教えを忘れないで、他に説いて恐れない、衆生の気根を指し、それに応じた説法ができると恐れない。知根無所依。衆生の疑問を解決することに対して恐れない。決議無所依。どんな質問にも回答して恐れない。東方無所依の4つがあると。っていうことで、英文と照らし合わせて、ちょっと要約というかをしてみました。一つは菩薩戒を備えているもの、二つ目が、大乗の教えに精通しているもの、三つ目が、真理悟りを得ていること、四つ目が、慈悲を備えているもの、五つ目が、無意、菩薩の無、死無所依を備えているもの、六は、ニンニクを備えているものかな、と思って、七は、諦めない心なんですけど、まあ、精進、ということなんだろうか、と思いました。8は言語的表現にで、熟練しているということかなと思いました。ここまでで何かありますでしょうか。
だからまあまあ文部とは言うけども、なかなかよくできた人なんですね。
はい、
はいはい、ということが分かりました。はい
はい、はい、
そうです。菩薩戒は僕たち菩薩戒は実はいただいております。あのガルチェン・リンポチェのところでは菩薩戒はですね、菩提心を持って暮らしなさいです。あのいつもどんな時も菩提心を持って暮らしなさい、それだけです、中身は。はい、それから菩薩像はあの大乗の教えのことですね。それから聖徳、その一応聖徳というのは先ほど言いました剣道まで達していることね。その、10万回の五体統治終わって山ごもりも終わってああ分かったというところまで行っていることだと思います。それから、まあ、慈悲があって、それからその無意っていうのはあのなんか自分の都合で言ったり言わなかったりすることね、それがないこと。あの市場の都合で必要に必要なことはたとえその誰が何と言おうと言うし、言っていけないことは誰が何と言おうと言わないということをしないということだと思います。人はおっしゃる通りニンニクで、意はおっしゃる通り精進で、語はあのちゃんと喋れることだと思いますね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、では続けていってしまいます。第2、4つの功徳を備えているものは、正言教論に広大であること、疑惑を捨てることと摂取すべきこととの2つの真実を説くこと、これが菩薩の教示者の円満であるというと説かれています。すなわち1、多くを聴聞しているので教示が広大であること、2、地位が大きいので他者の疑惑を断つことと、3、優れた人の事業をなすので言葉を取るにふさわしいことと、4、おのおの主者すべき造前と正常の処方と2つの自相の真実を教えることです、と言いました。造前というのは、善悪無忌の3つに通じて一切の煩悩を兼ね備えているもの、いろいろの汚れというふうに、これ、すいません。石田先生の辞書で調べていると思います。はい、で、まあ、意訳を試みると、正言教論に、博識であること、疑念を払拭すること、彼が言うことは何でも受け入れられ、二つの真実を見分けることと、これが完璧な菩薩の全知識であると説かれています。1、博識であることとは、広大な知恵によって、より広範な教えが可能なことを意味します。2、全知識は知恵を備えているので、疑いを払拭することができます。 3、優れた善行をなすので、彼の言葉は受け入れられます。4、増善、一切の煩悩と正常と二つの実相を説明します。というようなことかなと思いましたが、ここまでで何かあるでしょうか。
はいはい。ですね、二つ、まあ、広大であることはいいですね。そういう誘惑をしてるとしてる人たち、まあまあこれも教書やからいいでしょう。はい、いろいろよく知ってるということと、からそれはあかんでというのと、これはしなさいというのがちゃんと分かっていることと、それからこの人の言葉は聞いた方がいいなとみんなが思うことと、それから当然は煩悩ですね。症状は煩悩がないですね。それは煩悩はこれですよって、煩悩がない状態はこれですよっていうふうに、なくするにはこうすればいいですよっていうふうに説明ができることだと思います。はい、
はい、ありがとうございます。最後に言ってしまいます。第3、二つの功徳を備えているものは、入菩薩行論に、常に善知識は大乗の義に善行であるし、菩薩の最上の金塊を命のためにも捨てないと説かれています。すなわち大乗の義に精通して巧みであること、菩薩の律儀を備えていることです。あって、律儀ですかね、律儀です、律儀かなは、まあ、これもすいません、石田先生の辞書で調べてますが、まあ三種上界の一つとして律儀界のことを言うのかなと。
まあ、まあまあそうですけどね。まあ律です、いわゆる。はい。
はい。
はい。
はい。律、はい、を守るという律。はい。はい。戒律とかの律。
はい。
ね。はい。はい。で、まあ、意味を考えると、入菩薩行論には、善知識は常に大乗の教えに巧みであるし、命の危険にあっても菩薩界を捨てないとある。すなわち、1、善知識は大乗の教えに精通しており、菩薩界を守ると。まあ、ちょっとなんか、ほんまに大した役ではないんですが、ということかと思いました。ここまでで何かあるでしょうか。
はいはい、別に何もないんですけど、
はい、
ですね、H15A って書いてあるでしょ。
はいはいはい。
これね、原文のチベット語のね、はい、ページ番号なんですよ。
あ、はい。
だからあんまり僕らに意味ないんですけど、なんかつけてくれてるんです。で、私たちの彩子さんが使っているチベット語本と僕が使っているチベット語本別のもんなんですけど、両方ともね、これ違う、この、役者たちの使ったのと違うバージョンなので、全然役に立たないんです。はい。しょうがないですね。それから、まあ、最後に書いてられるけど、なんでこんなにたくさんね、3つの自相、自相って特質って言うんですね。
はい。
なんで3つの特質を3つもね、備えるのかっていうのは、これは皆さんがよく読んでいる経典だというのが一つあると思うんです。菩薩寺にせよですね、それから聖厳経論にせよですね、それから入菩薩行論にせよですね、ごめんなさい、お坊様方に関しては、ね、必読文献なんですよ。だから、ここに書いてあるでしょっていうのをまず書いてくださってるんだと思います。で、しかもその、お坊様方が筆読文献になってるものの中で微妙に表現が違うので、これは実はこういうふうに並べると、まあまあ基本的に同じことなんですよっていうのを示してくださろうと、願法派大師がなさったのではないかなと思っているんですが、どうなんでしょうかね。
ありがとうございます。私もなんか、よく読むと、まあ、同じようなことを結局言ってくださってるよなぁと、うん。はい。
で、この、下脱の聖厳っていう本は、僕たち在家の人間が読むためのもんじゃないんですね、はい、本来ね。その、入門をした、7歳、8歳ぐらいのお坊様たちが、毎日毎日お師匠様に聞かせてもらって、で、暗唱して、 それからまあ10歳とか14、5歳とか頃になった頃から中身の説明があるんですね。でその時にすでにその、菩薩寺とか聖言経論とか読んでるから、だから あそこに書いてあったでしょそれはねっていう感じで、ここはあの引用してあるんだという感じがしますね。だいたいチベット人があの基礎教養としてよく読む経典なんですよ。はい、
はい、ありがとうございます。
他の方何かありますか。今日のところちょっとまとめていただけますか。そのそれなりに、
それなりに、
まあ
それなりに、まあ、何でしょうそれなりにね、まあ要するにですね、あと何でしょうね、まとめられてないんですけど、まあ、仏の変化心にお目にかかるというのは、ちょっと無理があったなと、まあない。はい。で、受容心の変、全知識と、その、まあ、それも、まあ、あんまり難しい。
無理やな、今のところ。
ああ、というとですね。はい、で、この大地に住する菩薩の全知識というのと、凡夫の全知識というのが、やっぱり、どっちもドルチンリンパチみたいな感じになって、はい、で、いるんですけど、はい、そう、まとめになっておりませんが、
はい。はい、あの、修行の側の問題としては、偽全知識がいるんですよ。
はい。
まあ、チベットのお坊様だからといってみんなその全知識じゃないので、うん、いい加減な方もらえるかもしれなくって、であるお坊様のお話を聞いた時にこのページをね、凡夫の全知識のページを読ん で全部条件満たしてるかなあの人ってこう考えないといけないんです。だからそれのためにはとてもいいことを教えてもらったなと、まあ、覚えられませんけど、あるお坊様のお話聞いて、ああどうかなという時にこれをジャジャジャって見ているとですね、この方は私がついていってもいいお坊様だなとか、この方は私とは合わないなとかいうことが分かると思うんですよね。私もガルチェン・リンポチェとお会いするまでに何人かのお師匠様のお話を聞かせていただきました。偽物いませんでしたけど、私のカルマとこうピタッと周波数なお坊様はガルチェン・リンポチェだったし、それはここ のいろんな条件をですね全部クリアなさってるというふうに、まあ、神通力分かりませんけどその他のことでは思います。大変、ものすごい難しい、内容をですね、ものすごい分かりやすい言葉でおっしゃっていただくので私は理解できるんですけど、まあ、ある人たちはですね、ガルチェン・リンポチェのお話は浅いと、分かりやすく言い過ぎやでってなことをおっしゃる人いるけど、じゃあその深いお坊様の話聞いたらどうなんやと、私は分からんです。あるお坊様たちのお話は、難しすぎてね、私不信には到底ついていけないので、その方々にたとえ信言しても全知識として働きを成してくださらないんですよ。でもっとも私よりも境地の進んだ人で、そういうお坊様に仕えた方がいい人も当然いると思うんです。だからまずその自分のお師匠様誰かなと言って探すのに大変いいです。だからドルジニンポチは皆様と気に入られたようで、それは何よりです。全知識として信言をなされば大変ありがたいことだと思います。他の方何かありますか。